どうぞもう一度マタイによる福音書の4章をお開きいただきたいと思います。先週もですね、この1節から11節の箇所から学んでいたんですけれども、この場所はイエス様と悪魔との直接対決の場面であるということをお話ししたわけです。悪魔とイエス様が直接に対決されるというのは、まさにこの箇所しか出てこないんですね。この後福音書の中では幾度か、サタンが、登場するんですけれども、本当に直接的に、この対決をされるのはこの箇所だけです。ですから私たちはこの箇所から多くのことを学ぶことができるんです。特に、悪魔の仕掛ける罠、また誘惑、そういったものに対して私たちがどのように対処していったらいいか、そのことを知ることは本当に重要なことであるわけですね。もし皆さんの中で今私は本当に試練の中にある、本当に神様から試練をいただいている、あるいは誘惑の中にあって、私はいつも失敗を犯してしまって、もう自分はクリスチャンとして本当に大丈夫だろうかといって心配し嘆いている方がおられるでしょうか。そういう方がおられるならば、このイエス様が試練誘惑を受けられた箇所を学ぶことはとても有意義な学びになると思うんですね。ぜひあなたの生活の中に適応できることがたくさんここには教えられてますから、そういったところをですね、本当に受け取っていただきたいなと思うわけです。まず、この4章の5節から7節をお読みしたいと思います。4章の5節から、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせていった。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた、あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。これは、悪魔のイエス様に対する第2番目の試練、誘惑の言葉であったわけです。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。それは、場所はですね、聖なる都に連れて行ったと書いてるんです。聖なる都と言ったら、もうエルサレムの町以外には考えることができません。そこにあった神殿はヘロデ大王がですね、建てた神殿であるということを以前学んだんですけれども、その神殿の高さはですね、どれくらいあったかというと、約ね50メーターほどの高さがあったそうです。ですから、まあ、ビルで言ったら9階建て、もっとですね、十数階建てですね、15、6階建てぐらいのビルでしょうか。もう本当に、高層マンションの屋上から飛び降りてみなさいというような、そういうものであります。もちろん人がそこから飛び降りたら必ず死んでしまうような場所であったわけですね。そこにおいて悪魔は身を投げてみようとイエス・キリストを誘惑したわけです。その言葉の最初は、もし神の子ならという、言いかけですね。その神の子ならというのはですね、第1番目の試みの時にも同じことを言ったんです。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさいと、神の子ならということをですね、言ったわけです。最初の試みの時には、神の子ならば証明しなさい、あなたが自分で本当に神の子だと言うんだったらそれを見せてみなさいと言ったわけです。しかし、この2番目の誘惑は少しその趣旨が違うわけです。もしあなたが神の子であるならば、父なる神様はあなたのことを愛してるでしょ。だったらあなたが命の危険になった時には、飛び降りてその命が危なくなった時には必ず神様が助けてくださるでしょ。だからあなたが自分は神の子だと思っているんだったならば、身を投げてみて神様があなたを守ってくれるかどうかを証明してみなさい、というふうに誘惑していくわけですね。ですから、1番目の神の子ならというのと、2番目の神の子ならというのは少し意味合いが違ってくるわけです。 このサタンの試みはちょうど悪魔がですね、創世記の中においてアダムとエヴァをそそのかした時の言葉と少し似てるんですね。あのエデンの園において神様はですね、この中央の木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない、それにも触れてはいけない、あなた方はそれを取って食べる時に死ぬんだということをねおっしゃいました。でその時に蛇はエヴァに対してこういうふうに言ったんです。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。まあ、悪魔の言葉の中にはですね、神様はそんなに悪い方じゃないよ。あなた方を死なせることなんて、神様はそんなことをするはずがない。なぜなら神様は愛なる神様じゃないですか。どうして人を死に追いやることがあるでしょう。あなたのことをきっと守ってくださいますよ。だからどうぞこの木の実を取って食べてみてください。というふうに悪魔はエヴァを誘惑したわけです。それに対してエヴァは負けてしまったわけですよね。つまり神様の言われたことを守ることができなかったわけです。サタンはここでもこのイエス様に対する誘惑でも同じような手口を使っているわけですよね。神様があなたのことを愛しているならば、あなたが神の子としてあなたのことを愛しているならば絶対に守ってくれますよ、だから飛び降りてみなさい、守ってもらいますよという、誘惑であったわけです。確かに神様は全ての罪をキリストにあって許してくださいますけれども、私たちがですね、罪の生活を続けることや御言葉に従わないことを決して容認される方ではないですね。神様が愛であるということを履き違えてはいけないわけですよね。いい加減な信仰生活を送るということは決して神様の御心ではないんです。神様が愛なるお方であるからといってそれに溺れてしまって私たちが罪の生活を歩んでいくのは決して神様の御心ではないということをですね、私たちは覚えなければならないと思うんですね。そして悪魔はこのイエス様に対して神を試しなさいと誘惑していくわけですね。この丸2のところですけども、神を試しなさいと誘惑していったわけです。神様は本当にあなたのことを守ってくれますか。神様は守ると言ってるけれども、それは本当ですか。神様の言葉は間違いがないですかと言ってこのイエス様をそそのかすわけですね。私たちはどうでしょうか。皆さん知らず知らずのうちに神様を試しているってことがないでしょうか。おそらくね、皆さんそういった時があると思うんです。神は愛であると聖書に書いてあるのに、どうして私の今の病気が神様はすぐに治してくれないんですか。私の子供がこんな災難に遭ってしまいました。神様は私を愛しているのに、どうしてこんな災難が私の子供に起こるんですか。そう言って私たちは神様を試そうとするわけです。私はこれから何々をしますので、どうか私の願いを聞いてくださいという形で私たちは神様を試すんじゃないでしょうか。先週ちょうど断食の話をしましたけれども、断食をするときに多くの人たちは今から3日間断食をしますから、どうか私のこの祈りを聞いてください、ね、断食することを交換条件のようにして行ってしまうわけです。断食はそういうためにやるんじゃないんだということを先週お話ししたんですけれども、多くの場合何か神様を試すためにそういった断食をするということになってしまうわけですよね。なぜ私たちは神様の愛をそういう形で試そうとするんでしょうか。実はそれは私が不信仰だからだと思うんですね。私もよく神様を試したと思います。それはやっぱり私の信仰が不信仰だから、それに尽きるんだと思うんですね。神様の愛っていうのは いつもあなたに示されているんだけれども、それを信じることができないので、目に見える形で神様の愛を示してくださいと私たちは願うんじゃないでしょうか。自分の今の苦しい状況を見て、神様が私を愛してくださっているなら、どうしてこの問題を解決してくれないんですかと言って神様を試そうとするわけですよね。そこには神様の印とか神様の奇跡を見なければ、私はあなたに愛されてない、あなたを愛することができないという、そういう不信仰があるわけですよ。神様を試し続けている、それが印を求める信仰であるわけですね。ただ、神様を試してはならないと書いてるんですけども、一箇所だけ神様を試しなさいと書いてることがありますね。ご存知でしょうか。それは10分の1の捧げ物においては神様を試してもいいですよと書いてるんです。それはマラキの3章の10節の御言葉ですね。お読みします。10分の1をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよと、マラキの3章10節の御言葉が書いてあるんです。神様の御心は神様を試すな、それはもうはっきりしてるんですけれども、一箇所だけこの10分の1の捧げ物に関しては、これをもって試してなさいと書いてるんですね。だから、10分の1の献金、捧げ物っていうのは聖書の中では本当に特別な教えになっています。それを捧げる人は神様が必ず祝福を注いでくださるということを見出すことができるんですね。ですから、もしあなたが不信仰に陥るならば、10分の1の捧げ物をしてみたらいいですね。神様がそう言ってるんです。10分の1を捧げてみて、それで私を試してみようと神様がおっしゃってるから、私たちは本当にこの10分の1の捧げ物をするってことは大切なことだなってことをですね、聖書は教えてるわけです。まだ10分の1の捧げ物をしておられない方がいるならば、クリスチャンの方がおられるならば、どうぞ神様を試してみてください。あなたがそれを捧げたことによってあなたの生活が不幸になるならば、神様の祝福ではないでしょうけれども、それを捧げたならば必ずあなたは祝福になるんだということをね、聖書が約束してますから、神様が約束しておられますから、どうぞ信じてその働きに携わっていただきたいと思います。そして3つ目は、聖書の言葉を用いて誘惑したということを書いておきました。悪魔の策略はもう本当に、悪賢いですよね。彼は聖書の言葉を知ってます。詩篇91編の言葉を用いてイエス様に、語っているわけです。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから、詩篇91編の11節12節の言葉から悪魔はそれを用いているわけですね。だから悪魔でさえも神様の言葉を用いて教えてるんですよね。ただ悪魔の聖書の用い方は間違った聖書の用い方です。だから私たちはここを読むときに、こういうふうに聖書の言葉を使ったらいけないんだということを教えられるんですよ。聖書の悪い使用法と言ったらいいでしょうか。で、悪魔はどういうふうに聖書を使ったんですか。悪魔は自分の状況に合わせて一つの御言葉だけを持ってきて、それを適用しているわけです。イエス・キリストをなんとか、堕落させよう、罪を犯させようとして、それにふさわしい言葉を持ってきてそれを語っているわけですよね。私たちも、時にはこんなことをするわけですよね。自分の生活のために本当に都合のいい言葉を選んで、 そしてそれを神様の言葉だと言い聞かせて自分のすることを肯定させようとするわけですよね。でもそれは正しい聖書の御言葉の使い方ではないわけですよね。確かに詩篇の中には御使いが支える、石に打ち当たらないという言葉が書いてるんですけれども、その詩篇91編開いてね、ずっと読んでいくと、そこにはね、神様の信仰者に対するもう素晴らしい守り祝福が書いてるんです。神様を自分の本当に信頼するお方として受け入れて、そして神様は私の砦、私の隠れ家というふうにね、信仰を告白する人たちに対して神様はその人を本当に守り支えられるんだということを約束している聖書箇所なんです。そこにはですね、決して屋上から飛び降りても決してあなたは死にませんとか、そんなことは書いてないんですよね。けれども悪魔はその言葉を本当に無理やりに用いてきて、イエス様を誘惑していくわけです。聖書の間違った使い方ですよね。もう一箇所ね、私はこのことを話すときにですね、思い浮かんだのはですね、ナーマン将軍の記事なんです。列王記の中に出てくるんですけれども、ナーマン将軍がですね、預言者エリアというエリシャですね、預言者エリシャに対してこのお願いをするわけです。なんとお願いをしたかというと、ナーマン将軍のですね、仕えている王様がいつも偶像礼拝をする、その時にナーマン将軍のね、肩に手を置いて、その偶像礼拝の中に参加させようとするんだと言うんですね。どうしたらいいでしょうか。ナーマン将軍はこの預言者エリアに対して質問したわけです。その時のエリシャの答えは何であったかというと、安心して行きなさいと言ったんです。安心して行きなさい。もし偶像礼拝に悩んでる人がその言葉を聞いた時に二通りの受け方があるんですよね。安心して行きなさいということは、神様は偶像礼拝を、認めてはいないけども、仕方ない場合にはいいと言ってるんだ、安心してじゃあ私はやっていってもいいんだと受け取る方と、もう一つは神様が全てのことを導いてくださるから安心して行きなさいと言ってる、そういうふうに受け取る二つの言い方がある。聖書の全体を読んでいくならば、神様は決して偶像を拝みなさい、偶像の礼拝を避けなさいということを命じておられますから、安心して行きなさいというのは偶像を拝んでもいいですよという言葉にはならないわけです。けれどもその安心して行きなさいという一冊だけを持ってきたならば、大丈夫なんだというふうに考えてしまうでしょ。ですからそれもやっぱり御言葉の間違った使い方になっていくわけですよね。聖書の一節だけを取って自分の考えを擁護するために利用することはぜひ避けていただきたいと思うんですね。その御言葉を本当に前後よく読んで学んでいくということが大事ですね。イエス様の答えは、悪魔に対する答えは申命記の6章16節の言葉からでした。申命記の6章16節は、何と書いてあるかというと、あなた方がマサで試みたようにあなた方の神主を試みてはならないと申命記の中に書いてるんですね。その言葉からイエス様はあなた方の神である主を試みてはならないとも書いてあると悪魔に反論されたわけです。じゃあこのマサで試みたようにっていう言葉が書いてあるんですけれども、マサという場所で起こった出来事を旧約聖書から知っていくならば、私たちはイエス様の言葉、イエス様の答えの意味をもっと深く知ることができるんです。マサで起こった出来事っていうのはどういうことだったかというと、それはイスラエルがエジプトを脱出した後にアラノをさまよいましたよね。そこのマサという場所に来た時に彼らには飲み水がなかったんです。もう喉がカラカラになってしまって、 彼らはどうしたかというと、指導者モーセに対して文句を言い出したんです。不平不満がもう爆発してですね、どうしてモーセを私たちをこんな場所に導いてきたのかと、神様が本当にあなたと共におられてあなたを導いたのか、私たちには今水がなくて喉がカラカラでもうこの場所で死にそうじゃないかと言ってモーセと争ったわけです。本当に神様があなたを導いているのか、私たちの中に本当に神様がおられるのかと言ってこの場所で争った。彼らの考えの中では、神様がおられるならば印を見せてみろ、奇跡を起こしてみろと言ってモーセに食い下がったわけです。ですからここにも彼らのそのような印を求める信仰、愚かな浅はかな信仰が現れていて、そして神様を試そうとするわけです。神様の御心は神を試してはならないという言葉ですね。では第3の試みに移っていきたいと思います。第3の試みは8節から11節の言葉ですね。8節から11節までお読みします。今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れて行き、見よ、御使いたちが近づいてきて仕える。ここには、3番目の悪魔の誘惑、試練が書いてあります。この試練は、おそらく一番分かりやすい試練じゃないですか。何々をあげるから私の言うことを聞きなさいよと、そういう言い方です。親である人たち、お父さんお母さんたちはこういうことを多分子供たちに何回も言うんじゃないですか。これ、ね、飴をあげるからちゃんと言うこと聞きなさいよ、お父さんの手伝いしなさいよと言ってですね、何か物をあげて子供を従わせるっていうことをよく私たち親はしてしまうんです。でも本来はそれはいい手段ではないですね。どうしてかというと、子供が親に従うのはそれは当たり前のことだからですね。親という権威に従わせるっていうことが本当に大事なことであって、その親に従わせるために物で釣るっていうのは、親に従うイコール物をもらえる、ね、物をもらいたいから親に従う、つまり物を欲しいという欲の方が親に従うということよりも上になってるわけです。わかりますか。物をもらいたいから親に従うということで、物の方が上になってしまうわけです。だから本来は物をで釣って私に従いなさいというのは良くない手段なんですよね。でも私は何回もやってきましたから、ちょっと反省をしているわけですけれども、悪魔がここでイエス・キリストに差し出したものは何かというと、全世界の支配とそこにある全てのものをあなたにあげようというわけです。もう聞いただけで嬉しい話じゃないですか。もう濡れてに泡じゃないですけれども、本当に棚からぼた餅、もっといい格言があるかもしれませんけれども、ことわざがあるかもしれませんけれども、イエス様にとってはとても嬉しい話かもしれませんね。全ての支配を悪魔から譲り受けて自分のものとすることができる、全てのものを所有することができる。しかしその代償は何かというと、ひれ伏して私を拝みなさいということでありました。私を拝みなさいという言葉、ギリシャ語の方を読んでいくと、見ていくとですね、この拝みなさいっていう言葉は一度限りの行為なんです。何回も繰り返し繰り返し拝みなさいっていう言葉じゃないんですね。一度だけ拝みなさいっていう、そういう言葉が用いられているわけです。ですから一度でいいから 私を拝みなさい。そうすれば全世界の支配をあなたに譲ってあげようと悪魔はイエス・キリストを誘惑したわけです。なんとずる賢いでしょう。私たちにもこういう誘惑というのは本当に多いですね。この日本の中に住んでいるときに私たちはなんとこのような誘惑に何度も何度も会うでしょうか。たくさんの葬式は仏式で行われますよね。そういう時に参列する時にクリスチャンの人たちはみんな試練に遭います。親戚や家族また友人の人たちからもですね、頼むから形だけでいいから手を合わせてくれ、一本でいいから線香をあげてくれというふうに半ば強制的に多くのクリスチャンの人たちは頼まれるんじゃないでしょうか。それはどうですか、ここでのサタンの言葉とほとんど似てるんじゃないですか。ちょっとでいいから、一度だけでいいから私を拝みなさい。そうすればあなたの人生はバラ色ですよ。あなたは迫害受けなくても済みますよ。本当にこのサタンの言葉だと同じだと思うんですね。多くの人たちの中には迫害を避けるためにですね、こういうふうに教える人もいます。クリスチャンでも線香をあげてもいいですよ。死者の前で手を合わせてもそれは決して悪いことじゃないですよ。なぜなら人から憎まれるようなことをするのはクリスチャンとして証しに悪いから、人から憶われないために線香をあげましょう、手を合わせましょう、そういうふうに教える人もあるわけです。でもイエス様の答えはどうですか。イエス様の答えは単純明快です。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。聖書の中にちゃんとこれは書いてあるじゃないか。天地万物を作られた方だけを拝み、それ方だけに仕えよと聖書は書いてあるじゃないか。これがイエス様の答えでありました。どうぞ偶像礼拝の時にこのイエス様の言葉を覚えていただきたいと思うんです。一度だけでも形だけでも私たちが悪魔の誘惑に負けてしまうならば、私たちの信仰生活は敗北になってしまいます。どうかその誘惑に打ち勝っていただきたいと思うんです。悪魔の策略のもう一つの中心は何かというと、イエス・キリストを十字架にかけさせないという、そういう目論みがあったわけです。なんとかイエス・キリストに罪の贖いをさせないようにこのサタンは仕向けたかったわけですね。ですからそのためにあなたに世界の支配をあげよう、何も十字架という苦しい苦しいそういった道を歩まなくても、ただ一度だけでも私を拝むだけであなたに全世界の支配を与えよう、イスラエルの王としてあなたを君臨させよう、この世の全てのものをあなたに差し上げようと悪魔がイエス・キリストを誘惑したわけです。なぜならサタンにとってイエス・キリストの十字架こそ最も避けたいことであったわけです。なぜならキリストが十字架にかかったならば私たちの罪の許しが与えられるからですね。それはサタンの最も嫌うことなんです。なぜならサタンは私たちを訴えるものです。私たちを訴えて神様に、訴えて私たちを罪あるものとして己と同じ運命である永遠の地獄へ引き連れていくためであるんですよね。だから悪魔はイエス・キリストを何とか十字架から遠ざけようとするわけです。実はこの、誘惑の3つがあるんですけれども、すべてにこの目的が関わっているわけですよね。イエス・キリストに罪を犯させることができなければ、十字架抜きでイエス・キリストを救い主として人々に受け入れさせ、 そして十字架抜きでイスラエルの王とならせるということを悪魔は策略したわけです。これが悪魔の一番の目的であったんですね。最後の3番目の誘惑に対するイエス様の答えは同じく申命記の言葉からでした。13節ですね、はい、申命記6章の13節の言葉からだったんですね。あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてあると、この言葉からでした。それが誘惑に対する、勝利の秘訣であると言えると思いますね。皆さん、私最初に言ったんですけれども、誘惑に合っている人は今日のメッセージよく聞いてくださいとお話ししたんですけれども、その誘惑に勝つ秘訣はやはり御言葉だということをイエス様は教えてくださってるんです。イエス様でさえ御言葉をよく読み、よく覚えて、そして悪魔の試練に打ち勝つことができました。私たちも聖書の言葉を心に蓄えましょう。本当によく読んで、よく学んで、神様の御心をよく知ることによって、この悪魔の誘惑に打ち勝つことができます。そして、もう少し後になってイエス様は誘惑に打ち勝つ方法をもう一つだけ教えてくださいました。それは何かというと、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。誘惑に打ち勝つもう一つの方法は祈りだということをもう少し後でイエス様は教えられていくんですけれども、だから御言葉と祈り、これが私たちの信仰を支える杖となります。この2つだけをしっかりと皆さん握って、そして自分の生活の中で毎日毎日欠かさず実行していただきたいと思うんですね。それがこの誘惑に打ち勝つ方法です。マタイの4章の10節、すると悪魔はイエスを離れて行き、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えたと書いてあります。御言葉に従おうとする人たちに対して悪魔は何の力を持つことができません。発揮することができません。主イエスを信じる私たちにも、あなたにも御使いが仕えてくださっているんだと覚えてください。なんと素晴らしいことじゃないですか。私の後ろには御使いがいっぱいいると思ったら、なんと心強いでしょうか。神様の支え、助けがいつもある。それが本当に神様に愛されているクリスチャンの立場であるんですね。ぜひこのことを覚えて、ぜひ誘惑に負けないで歩んでいっていただきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今朝マタイの福音書の第4章からイエス様に与えられた試練に対して、祈りと御言葉によってイエス・キリストが勝利をされたということを学びました。私たちもこの世にあって多くの試練やまた誘惑に遭うものであります。時としてそれに負けてしまって愚かな信仰の歩みを続けてしまっているものでもあります。どうぞ今朝聞いた御言葉をいつも思い出して、御言葉によって祈りによって悪魔の誘惑に勝利していくことができますように助けてください。私たちに与えられた聖霊によって力を与えてください。そして御使いが支えているということをいつも覚えることができますように、神様が私たちの周りをいつも恵みで取り囲んでくださっている、その愛によっていつも私たちを生かしてくださっているということを覚えて、主の愛を試すような愚かなものになるのではなく、主の愛を確信していつも喜びを持って歩むことができますように導いてください。まだイエス・キリストを信じておられない方もおられますから、その人の心の中に主が働いてくださって、イエス・キリストの十字架を信じ受け入れることができる、その決心に導いてくださいますように心からお願いをいたします。主イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。